こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん、今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
この冬真っ只中、はい、お子さんの病気のこともありましたし、どうしてもお医者さんにかかるっていう機会が増えますよね。
すごい多いですね。秋からずっとです。
ずっとですよね。やっぱ夏が終わると増えるんですよね、
一気に、
はい、でこの医療システムなんですけど、はい、やはり日本とフランスではやっぱ全然違うなっていうのはありませんか？
あります、ね、あります、うん、まず基本的にアポを取らないと見てもらえない、
ね、うん、そうですよね、うん、アポイントがもう必須ですよね。
予約なしでは、うん、基本的には見てもらえないので、うん、予約なしで救急の場合は本当に病院の休館に行くしかないんですよね、うん、
まずその医療システムのところでやっぱり日本と違うのは、うん、その一般医っていうんですかね、ジェネラリストっていうのがあって、まずそこに行って、はい、そこで診察を受けて、うん、初めてそのスペシャリスト何とかかに行ける。
そう
で例外があって、うん、歯医者と、うん、婦人科と眼科だったかな、うん、その要はジェネラリストの予約なし、あ、予約っていうかジェネラリストの
でも
直接行ってもいいスペシャリストっていう感じで、それ以外は例えばお腹が痛いとか内科だったら、うん、まずここで見てもらってからじゃないといけないとか、皮膚科とかもどうですか？皮膚科
は私はね
直で行っちゃう、
もう実は全部すっ飛ばして
行っちゃう、うん、
もうすべて
ジェネラ、アポイント取れます？
取れます。
あ、そうか、取れるんだ。
ジェネ、ね、待たなきゃいけないんですけど、やっぱりね、うん、1ヶ月とかなかなかやっぱり皮膚科本当取れないですよね、うんうん、今までこうやっぱり基本的にはジェネラリスト家庭医みたいなところを通して、ね、うん、はい、行ってたんですけど、うん、あまりにもそこが、うん、基本的にフランスのジェネラリストちょっとクエスチョンなところが多いので、うんうんうん、主人と話し合ってすっ飛ばすことにしました。
すっ飛ばしてもいいと、
うん、多少高くなるんですけど、うんうんうん、それでも早い方がいいので、うんうんうん、結局二度手間でお金が、ね、ジェネラリストでかかっていくよりは、うん、直で行った方が、
なるほど ね、
結局早いんですよ。
そうですよね。
っていうことで、うん、我が家はすっ飛ばします、うん、
だけど、まあ、基本的にはそのジェネラリスト、その一般医を通らなきゃいけないので、この二度手間感っていうのが、うん、
すごいありますよね。
ありますよね、うん、やっぱりもうここのスペシャリストに行きたいと思っても、うん、自分でもうそういう予感がすると思っても、うん、まずそこに行かないと、例えば手紙も書いてもらえないとか、
そうです
ね、予約もしづらくなるとか、はい、いろいろありますよね、
うん、一度行った多分スペシャリストは、うん、もうジェネラリスト通さなくても、うん、結構もう問題ないん
ですよ。そうですよね、う
ん、だけど多分初めて行くか
そう
は通した方が
行きやすいって言いますよね、
う
ん、
そうですね、
そう、この誰々先生の手紙があって推薦がそうありますのでっていう、ね、そうか、さっきちょっと言い忘れたけど、やっぱり小児科もそうですよね、すっ飛ばしていい。
小児科はもう、まあ、すっ飛ばしてます
ね、うん、必要ない、はい、いっぱいに行かなくてもいいっていうやつですよね。だからやっぱそういう意味では日本みたいに予約しても基本待つっていう前提なんですけど、
そうです
ね、うん、でもそれでも日本みたいにこう思い立ったらすぐ病院とか
っていうことができ
ないんですよ ね、 ですね、
思い立ったら
すぐ予約っていう感じですよね。
今すぐに見てもらいたいのに、うん、1ヶ月待ちとかそういう感じですよね、
うん、そうなんですよね、うん、だから医療システム的には、まあ、健康保険とかこうジェネラリストのところ行っても基本もうお金かからないでなる、ね、大丈夫っていう社会保障的な良さもあるんだけれども、はい、システム的にはなんかちょっと効率がいいのか悪いのかよくわからないぞみたいな、
うん、ちょっと私はクエスチョンな感じも ね、 ねするんですけど、まあ、どっちもどっちみたいなところはありますね、
そう、あと薬屋さんのシステムも面白いなと思うんですけど、うん、そのフランスで、まあ、この薬もらってくださいっていうと、はい、例えば日本だと薬剤師さんがいたりするじゃないですか、
うん、院内 処方ができるね、うん、しますよね。
でもフランスの場合はこの、まあ、市販のものを、それは、普通の人は処方箋がないと買えないっていう前提なんだけど、そこを薬屋さんに買いに行くと、うん、そうすると箱がどんどん溜まってくる。
すごい薬じゃないですか。
すごい薬なんですよ。でそのうちの夫も言ってたんだけれども、うん、日本はその人の症状に合わせた分だけ3日間なら3日分もらえるのに、フランスだと、まあ、1箱結局買わなきゃいけなくって、うん、使うのはその半分かもしれないのに、
そうなんですよ、
どんどんどんどん溜まってくこの非効率の感じが、そうなんかもったいない薬を無駄遣いしてるよねみたいな、そういう感じはちょっとあるかな。
そうですよね。だから薬局に余った薬を
持っていくのありますよね。
持ってきてくださいみたいなね、システムも
ありますよね。あのなんてリサイクルじゃないけど、うん、
でもだったら最初からこんなにくれなきゃいいのにって、うん、結局ねこっちも買わなきゃいけない
んですよね。
そう。
だから薬剤師さんっていう日本の感覚のああいう人たちがいなくて、うん、薬局屋さんみたいな人がその薬剤師さんみたいな代わりでやっているっていう感じで、うん、だから私のイメージってこう 薬局屋さんっていう日本の感覚でいくとちょっと全然フランスは違って、うん、実はフランスの薬局屋さんはとってもお金持ちが多い。
そうなんですか、
うん、もう儲かってしょうがないらしいですよ。
そう
今はちょっと変わってきてると思うんですけど、やっぱりそこの薬剤師さんを薬局屋さんを通らさないと薬買えないわけだから、うん、絶対みんな通うじゃないですか、だから
大量にね、
そう大量にね、でだから薬局屋さんみたいな感覚で思ってるけど、実は彼らは薬局の人、
経営者
は、うん、だからお金持ちになれる職業みたいなイメージなんですよね。
そうなんですか、うん、でもね確かにうちの近辺でも同じ、経営者が薬局、うん、町の中に2個、
うん、持ってる
箇所とか持ってますよ、うんうん、
だからそれぐらい幅広く展開が
そうなんですか、そういうことなんですね、うん、
今はちょっと違ってきてるかもしれないんですけど、うん、少なくともその日本の感覚の薬局屋さんのイメージとは違うんですね。お医者さんともまたちょっと違うけど、うん、薬局屋さんは商売的にも、うん、なかなかいい
商売なんですね。
商売だっていうのを聞いたことがあるので、ちょっとね薬局屋さん行くとちょっと見方が変わる、
うんうん、あ今まで私全然知りませんでした、
うんうん、見てみてください
。今後ちょっと気をつけて、
うん、もう本当にだからその長がいて、うん、あとみんなだからそのファーマシアンがいる、うん、もう経営してるショップって感じ、
会社って感じ、
ね、会社なんですよ、お店っていう感じの、うん、だから健康という名のお店、
健康を売ってる
お店っていう感じですかね、
うん、そうかそうか、
だからそういう意味でのなんかこう医療システムの違いっていうのは、うん、ね、やっぱちょっとありますよね。
ありますね、
うんうん、この辺はまたちょっとね改めて深掘りできるところかなと思いますので、うん、また追ってお知らせしたいと思います。それでは本編スタートです。はい、本編今回は質問が来てますので、その質問にお答えしたいと思います。では、さゆみさん、質問の方を読んでいただけますか？
はい。秋様は語学や文化の壁を越えて、イギリスやフランスへ単身渡ったり、起業したりという思い切った大きな決断をした後で、反動が出たことはないのでしょうか？海外に渡った方からよく聞くホームシックにかかったということを秋様からは伺った記憶がありません。またフランスに渡られた時に当時お付き合いしていた方とも別れたと伺った記憶がありますが、別れた後の寂しさなどもなかったのでしょうか。反動が出たことがないということでしたら、それは人生の羅針盤に従って大きな決断をされているからなどでしょうか。またもし反動が出たことがあるということでしたら、反動に対する対処の仕方を教えていただけたら嬉しいです。私の場合は子どもの頃から音楽の世界を目指していたのですが、高校生になって諦め、普通の大学受験に舵を切って法学部に進学しました。私にとって人生の大きな方向転換でしたし、受験自体は成功でした。でも五感で美しいものを追求する音楽の世界で生きてきた自分にとって、法学部で学ぶことはとても窮屈で、 理論重視、そして紛争の解決をするということは人間の汚い部分をたくさん見なければならないと当時感じました。これが私の進む人生で良かったのだろうか、やはり音楽または芸術が私の道だったのではと反動が出てしまい、と大学時代はとても悩みました。社会人になって結婚を考えていた彼と自分の意思で別れた時も、別れた後で隣に彼がいない喪失感という反動が出て辛かったのを覚えています。今ももっと自分を生かした仕事をしたいと思っていますが、なかなか行動を変化させられず、スタートダッシュにもがいています。人生の大きな決断をした後の反動について、アキ様のアドバイスをいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
長いメッセージが来ました。
長かったです
ねお疲れ様でした、はい、読んでいただいて、はい、さゆみさんはなんか自分の大きなこう決断をした時に、はい、その後ってなんかこういうあーってい こう反動が出ることってありますか。あ、出たことあります。
ないですね
基本的にない。
ない。
なんだと思います。なぜ出ないんだと思います反動が。
もうだってそれ以外に多分考えられないからだと思います、
うん、なるほどね、うん、じゃあもう例えば彼女のみたいに音楽の世界からこう法律の世界に行き、うん、法律のこうちょっと嫌な部分を見ちゃったことによって、うんうん、あなんか、まあ、音楽と法律確かに全然違うかなって気もするので、その音楽の世界のなんかそっちに戻った方が良かったんじゃないかとか、その寂しいんじゃないかとか、うん、彼と別れた後の寂しさとか、うん、そういうのは基本あんまない。
そうです。例えばね、私の場合は金融関係にいて、うん、そこからファッションの方に移ったんですね、うん、
まあ、確かに大きな転換ですよね。全
然あの前の会社の上司からも戻ってこいとかいろいろ言われましたけど、うん、でももう興味がなかったので、うんうん、全くこう後悔もなかったですし、ね、行きたくて行ったので、うん、あの反動はなかったです。
なるほどね、
はい、変わってよかったっ
ていうよかった。そこで苦しかった時に、例えばほらファッションの世界に入って、やっぱり思う通りにいかないってこともあるじゃないですか。
ありますね。
うん、その時に後悔とかもあまりない。
なかった。あの例えばお給料とかね、やっぱり金融関係の方が断然いいわけですよ。
ああ、そっかそっか。
ガクンと下がりましたし、あのそういう面ではね、こうなんて言うんでしょう、辛いっていうとこもあったことはあったんですけど、うん、でそれでも。うん、幸せでしたよ。やっぱり行きたい方向に行けたし。
なるほどね、うん、あの
もちろんね、その頃の上司とかにいろいろきついことも言われたこともありますけど、うんうんうん、それでも行きたい方向に行けてよかったっていう方がありましたから、
そっちの幸せの方が強かったっていう、うん、
多少あの大変なことがあっても、うん、それは自分の選んだ道だし、うん、こっちに来て絶対あの良かったっていう充実感みたいなのがあったので、うんうんうんうん、こんなことでもあのへこたれちゃいけないみたいなのはありましたよ。
なるほどね、
うん、なんか反動みたいなのはね、うん、なかったですね。
なるほどね、
う
ん、
彼と別れてっていうのも、うんうん、もうあの意外にこう引きずるかなと思ったけど、うん、意外にさっぱりしてて、うん、もうなんかはい次みたいな、
そういうことか
とはありました。
なるほどね、そっか。なんか私も実は反動がないんですよ、
うんうん、
確かにこうフランスに来たから、うん、フランスに来なかったたらどうなってただろうとか、うん、なんかそういうことも考えたこともないし、
わ、うん、かる、私もあんまり考えたことがない。
でなぜ考えたことないかっていうと、うん、もう決めちゃったら、うん、もうそこの道に行くって決めてるわけなので、うん、後ろ見る必要がないっていう感じかなって思ったんですよね。だからその決めちゃった後を決める前の段階に、うん、こう興味もすら持たないっていう感じかなっていう気がしたので、うんうん、私自身はまあさゆみさんとして反動がない、
うん、
でも彼女みたいにそういうふうに思ってしまうっていう人は私いると思うんですよ、
うん、あのこの質問を読んでて思ったんですけど、うん、やっぱり音楽の世界っていうのをすごく好きだっ ったんじゃないかな、うん、という感じが、ね、うんうん、伝わってくるんですよ ね、 そうですよね。
なんかこうどっかで団長の思いで、うん、こうやっぱ普通の方に、うん、普通の音楽の方の勉強じゃなくって、うん、全く違う世界に行こうって決めた時に、うん、やっぱりやりたいって気持ちもちょっと残ってるから、
そうですね、
っていうことじゃないかなっていう感じなんですよね、うんうん、だから反動しない方がいいとか悪いとかではなくって、うん、反動するっていう自分の状態をやっぱりこう受け入れてあげてほしいかなっていう感じがしましたね、うん、でじゃあどうやったらその反動を取り戻せるかっていうか、その反動についてどうしたらいいかっていうことなんだけれども、反動した場合には私自身はやっぱり選んだ、その選んだ決断した時の瞬間に戻ってほしいんですよ、うん、自分が なぜその決断をしたのかとか、その時の思い、自分がなぜこっちを選んだかとか、やっぱり自分が決断した時のその自分の個人的思いとかが必ずあったからその道を選んでるわけで、
そうですよね、
うん、その部分の気持ちを忘れちゃってたりとか、うん、あるいはその決断してなかった方の自分がちょっと美化されちゃったりとか、うん、そこで揺れちゃってる場合が多いので、やっぱり決断した頃の自分の思いにもっと正直になるっていう、うん、でもし反動が来ちゃって決断した頃に戻っても、やっぱり私例えば今回の場合音楽だったなと思ったら、うん、また違う形で音楽を取り入れる選択だってありだと思うんですよ。
そうですよね、
うん、まあ、一本の道じゃなかったとしても、職業としてはやらなかったとしても何か続けたりとか、
そうですね、
っていうことはできるので、うん、やはりこの選んだ瞬間自分に戻ってみるっていうのが一番おすすめかなっていう感じですかね。
そうですね、
うん、だからその思いにやっぱり正直になれると、うん、多分自分が、ああやっぱり私はこっちの道に行きたいと思って選んだんだっていう風に戻ると、うん、多分気持ちもちょっと落ち着いてくるし、
うん
うん、やっぱり自分が何をどう決断したのかっていうところをもう一回振り返ってほしいかなっていう気がしました、
はい、
はい、ご質問ありがとうございました。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押していただければ自動的に配信されますので、ぜひ購読のボタンを押してください。また皆様からの質問・感想をお待ちしています。パリプロジェクトで検索していただき、そちらのお問い合わせからポッドキャストを選んでいただき、質問や感想を送ってください。どしどしご応募お待ちしています。また来週のパリから学んだブレない自分の作り方をどうぞお楽しみに。さゆみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
秋でした。